愛媛大学研究室からこんにちは。
地盤の研究を始めたのは大学4年生の時に、ちょうどものすごくかっこいい実験の機会があった研究室があって、そこが地盤工学だった。非常に小さい模型なんですけども、50倍とか100倍の重力をかけて、100メートルとか200メートルとか非常に大きな実物の地盤のものを忠実に再現できるという特殊な実験装置があって、まあ、それは世界でいくつもないんですが、それがある研究室にあって、もう見た目、中身、原理は全然分かんなかったんですけど、なんかかっこいいな、これやってみたいなというのがありました。そこから地盤の道に入ったというのは一つの理由です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科岡村光教授にご出演いただき、専門とされている地盤工学について伺います。先ほどのインタビューを聞きましても、岡村先生、大学生の頃は随分こう無邪気だったんだというような印象もあるんですが、かっこいいなと、その頃の実験室に行かれて思われたんですか？
思いましたね。
だってその時で世界でもそんなにはないような機械をご覧になったわけですよね。
そうです、そうです。
このその小さな空間で100メートルや200メートルの実物の地盤を再現というのは、どういった部分を再現していたんですか？
例えば当時です と本州四国連絡橋の橋桁の一番下の部分は地面の上にドンと乗ってますよね。あの部分がどうなるのか、あれ50メートルかける50メートルぐらいの大きなコンクリートの塊なんですが、あれを地盤に乗せると地盤はどう変形するのかとか、支えられるのかとか、あとは青函トンネルとか、まあ土木の構造物、非常に大きなダイナミックな構造物いっぱいあってですね。で、小さな模型だと嘘っぽいでしょ、
分かりづらいですね、イメージがちょっと。
こんなちっちゃいのが青函トンネルですよって言われても信じたくないですよね。
そうですね。
ですから、やっぱりそれっぽい大型の時期にやらなきゃいけない、まあ、でも実物の青函トンネルを実験するわけにいかないので、
いかないですもんね。
そういうこういう特殊な装置が必要になってたんですね。
そういったものをこう目の当たりにして、地盤工学ってダイナミックで魅力的だなっていうふうにお考えになったんです、
そうですね、感じましたね。
ですから、研究を始められたというのは、その一目惚れの時から、大学4年の時から今までずっと続けていらっしゃることですよね。
そうですね。工学部に入ると大体3年生までは、いろんな基礎的な勉強をすると。で、4年生から卒論の研究室に入って、研究をするというのは、これはまあ日本のシステムですので、私も4年の時からこういう研究室に入りました。
もうそれから10年、20年とやってこられてると思うんですけれども、その最初の感動というのは今も変わらないですか？
好きですね。この装置、いろいろ、さらにはまあこの20年間で随分発展してきましたけども、やっぱり格段の思い入れがあります。まあ、他にもいろんな装置を使って実験なり研究をするんですけども、まあ、これにはこれで未だにかなりの思い入れがありますね。
大学4年生の頃はその大きな建造物、地盤工学といいますか、工学部というと橋ですとかトンネルですとか道路ですとか、そういったものの研究っていうのが主になってくるんですか？
そうですね。当時はまだ1980年代は、とにかく日本中いろんなものが足りなくて、道路も橋も全部足りなかったので、作れ作れの時代でしたから、作る研究が、メインでしたね、あの頃は。
ということは、その大学院に入られた頃というのは、地盤工学の研究もまだ本格的に始まって数年ぐらいといいますか、
日本のですね、地盤工学が本格的に始まったのは、大体ですよ、大体1960年代ぐらいだったので、たった20年ぐらいしかない比較的浅い学問の分野だったんですね。
その分野をやろうと思われたのは、
もう僕は先ほど申しましたように、基本的に秀才のよい子ちゃんじゃなかったのでもう基本的にあんまりもう非常に学問が進んでて頭のいい人がたくさんこう行ってる分野に行きたくなかったんですよ。
まだじゃあちょっと未開のところも多くある分野というのに惹かれて、
そしたらそこで行けば、まあそんなに劣等感を感じずに、もしかしたら一番になれる可能性もありますよね。
でもそこにまた先生とこう何か相性の合う研究材料というのがたくさん転がってたんじゃないですか？
まあそうかもしれません。まあ自分に結果的には自分のこういうの気象には合ってたのかもしれません。
そして大学院を卒業してからは、恩師の先生のもとで4年ほど助手をしてから建設省の 土木研究所へお勤めになったということですけれども、はい、ここではどういったことをされてたんですか。
ここもですね、はい、地盤の研究だったんですが、私ここに行ったのはもう、阪神の地震の直後でした。だいぶ防災のことが世の中ではクローズアップされてきたんですね。でこの建設省の研究所の、中の防災研究センターというところの、はい、所属になって、
はい、
そこで地盤は地盤なんですが、液状化だとかその地震の時の安定性っていうそういう研究分野に入りました。
その時はその日本の構造物の技術基準というのも決めるお仕事に就かれてたそうですけれども。
そうですね、建設省の研究所は主にそういうその仕事は大きな、はい、一つで、こういう基準で日本中を作りなさいというようなものを作る、その研究所ですから、もちろん、いろんな指針いろんな基準があるんですけど、そういうものの改定とか新しくもっと良くするとか
なるほど
いうことをやってました。
それまでももちろん基準というのはあったんですよね。
もちろんあります、
あったですけれども、大きく変化した時期でもあったんですか。
そうですそうです。基準はやっぱりだんだん世の中のレベルによってだんだん変わっていくもんなんですね。例えば大正時代の、
はい、
古いですけども大正時代の関東大震災、
はい、
あれよりも前は耐震設計はもう全然考えなくていいというか、そんなこと、全く書いてなかった、地震に耐えようなんていうことは考えてなかった、
はい、
でもあれが、大正地震があってからいろいろな人が少しはやっぱり耐えなきゃいけないということで地震にも少し強い構造物にしよう、
はい、
その時の地震力っていうのは、ちょっと数字で言えばよく分かんないんですけども 0.1 ぐらいの地震力、
はい、
0.1G ぐらいですね、
はい、
今阪神の地震でも東日本の大震災でも 1G 以上の地震力っていうのがあって、それに耐えるように今作ろうと言ってますけど、
はい、
昔は 0.1G だった、
もうその10分の1ぐらい、
そうです。で阪神の地震直前の1990年代も 0.15 とか 0.2 ぐらいだったんです。そのぐらいで
低かったんです。はい、
でもそのぐらい作るのも結構がっちり作んなきゃいけなくてお金がかかるんですよ、もう 0.2 に耐える 0.3 に耐える 0.5 に耐える、はい、できるんですけどむちゃくちゃお金かかるんですよね、
はい、
やっぱり経済的にもよろしくなくて、技術的にもないから、今の時代だったら 0.1 ぐらいでいいだろうっていう時代が続いて、で阪神の時代からはそれがやっぱりダメで 0.3 にしよう 0.4 にしようというふうにどんどんどんどん進化してくるものなんですね。
本当にもう時代とともに、
そうです、
変化していくんですね、
その
耐えるということは四方八方をガチガチに固めるっていうのでもいいんですか。
いいですよ、硬けや硬い方でいいです、
はい、
それ岩盤の上硬い岩の上に立ってる構造物は一番安定してます。だけど固めるのはものすごくお金かかります。
逆に費用がかかってしまう
ものすごくかかります。地盤の中は例えば皆さんこのスコップで30センチ掘るのは簡単ですけど、
はい、
自分の背丈1メートル50センチ2メートル掘るのってもう不可能なくらい大変でしょ。
大変ですよね。
だからそういうところに地盤の中5メートル10メートル20メートルの下まで固めようなんてことは、
はい、
もう並大抵のことじゃできないです。
なるほど。その安全と費用っていうのはまた比例していたり。
そうですそうです。
でもそれを皆さんが安全に暮らすためにはその費用面も抑えていかないといけないわけですよね。
もちろんそうなんですよね、
す
ごい大きな課題、技術的な課題ですね、
そして行政機関に、お勤めになった後に2004年愛媛大学に赴任していらっしゃったそうですが、
はい、
これはまた今までのお仕事ともガラッと雰囲気が変わったんじゃないですか。
変わりましたね。
学生たちもいるわけですよね。
そうですそうです、
はい、
ある意味その日本全体の基準を決めるというものすごくその責任感というかプレッシャーにある、そこからは随分解放されましたが、
はい、
でも今度はやっぱりこの次の世代を担っていく若い、人材をちゃんと育成しなきゃいけないというある意味随分長期的な視野に立った責任感がものすごくある仕事で、これはこれで非常にやりがいがありますね。
そしてずっとその大学院の時からそして、行政の時も続けて研究してらっしゃることがその地盤の液状化現象、これは変わらずに研究を続けていらっしゃるんですよね。
そうですね、建設省の時から液状化の研究を始めました。
はい、液状化というのはもう本当にここ最近よく聞くような言葉になりましたけれども、映像で見るものは例えばこう地盤が割れてずれて中から液体液状のものが
出てくるという、なかなか身近では経験したことがないんですけれども、
それは良かったですね。
はい。あれはどうして地中から液状のものが出てくるんですか？
あの地中、地面の中全部ああいう風にドロドロになってるからです。あの、A、海岸で、あの海水浴行って遊んだ時に、
はい、
まあ普通はあの砂浜、波打ち際よりちょっとこうあの陸側に行くと、まあ、歩けますよね、
はい、
歩けるし、
はい、
まあ、ちょっと足がめり込む、少し柔らかいですけど、はい、もうしっかりしてますよね。でもあのまあ波打ち際でこう砂をペタペタペタペタっとこう叩いたりこうやるとブヨブヨになって、
はい、
まあ、ドロドロになりますよね、
はい、
あの状態です。
は
あ、普段はちゃんと自分足を支えてくれるぐらい硬いんですけど、もう振動を与えたり手でこうペペペペッとこう叩いたりするとブヨブヨにこの水が浮いてきてブヨブヨの状態になる、液体のようになる、あれが液状化ですね。あれが地盤の中に起きているということです。
ということはその海岸沿いですとか川の近くというのがその液状化になりやすい地域と思ってもいいんでしょうか？
そうです。あの水がかなり浅いところまで地表面まであって、
はい、
で砂っぽい地盤、
はあ、
そこが液状化しますね。
あの日本のその土地っていうのは割とこう山がちなイメージがあるんですけれども、
うん、
その国土の事情っていうのはどういったものなんですか？
面積的に言うと日本の7割以上が山地になってます、
はい、
で山地っていうのはまあ表面は少しあの柔らかいあの土がもちろんあるんですけど、まあ、ちょっと何十センチか掘るとすぐ岩になってて、
うん、
要するにカチカチです、
はいはい、
でそれに対して海岸沿いあるいは川沿いに平らなところがあります。人がいっぱい住んでるところ、はい、あそこはその硬い岩じゃなくて、硬い岩が崩れたボロボロになった土が積もってる、
はい、
柔らかい地盤なんですね。で日本はそこに、まあ、あの人口の3分の2あるいは、資産ですねの4分の3以上がそこに集中してます。ですから、まあ、ほとんどはとかそういう平らな柔らかい山が崩れたような土でできているような柔らかい地盤、
はい、
そこに人間日本人住んでるってことになってますね。
もうほとんど平野で暮らしてますものね。
そうです、そうです。松山もそうですし、
そうです、
徳島もそうですし、
はい、
四国でも山地に住んでる人はまあわずかにいますけども、基本的には平らなところに皆さん住んでますね。
ということはやはりその自然災害のことも考えられている近年では、その地盤っていうものをもっと考えて強固にしていくということがこう急がれることでもあるわけですね、
う
ん、
そうですね、おっしゃる通りです。基本的に平らなところっていうのは、
はい、
どうして平らになってるかっていうと、山から土砂崩れで土がザーッと降りてきて積もったから平らなんですよ。だからここの松山市も平らイコール、
はい、
昔には何十回何百回も土砂崩れの土がここまで押し寄せてきているから、そういうところに我々好んで住んでるんで、台風が来る、豪雨が来ると土砂崩れ、
はい、
あるいは土石流、はい、洪水が来る、うん、それからそういう柔らかい土の上に住んでるわけですから、地震が来ると液状化する、そういうことをちゃんと認識しないで、便利だから平らなところに住もうという非常に安易な土地利用を日本はしています。
何百年何千年という歴史の上に住んでるわけですね。
そうです、そうです。
現在も液状化対策の研究を続けていらっしゃる岡村先生なんですが、従来の工法よりも10分の1までコストを抑えた地盤改良法を発表されました。来週詳しく伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の岡村光教授にお話を伺います。お楽しみに。